保険だより。保険課保険係。電話 585-2783。e メール hoken@towni.funyma.fukushima.jp。 熱中症予防×コロナ感染防止。新しい生活様式での熱中症予防。1. 暑さを避けましょう。エアコンを利用するなど部屋の温度を調整。感染症予防のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、エアコンの温度設定をこまめに調整。暑い日や時間帯は無理をしない。涼しい服装にする。急に暑くなった日などは特に注意する。2. 適宜マスクを外しましょう。気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意。屋外で人と十分な距離、2メートル以上を確保できる場合にはマスクを外す。マスクを着用しているときは負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で、適宜マスクを外して休憩を。 3. こまめに水分補給しましょう。喉が渇く前に水分補給。1日あたり 1.2 リットルを目安に。大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに。 4. 日頃から健康管理をしましょう。日頃から体温測定、健康チェック。体調が悪いと感じたときは、無理せず自宅で静養。5. 暑さに備えた体づくりをしましょう。暑くなり始めの時期から適度に運動を。水分補給は忘れずに無理のない範囲で。やや暑い環境で、ややきついと感じる強度で、毎日30分程度。高齢者、子ども、障害者の方々は熱中症になりやすいので、十分に注意しましょう。3密、密集、密接、密閉。3密を避けつつ、周囲の方からも積極的な声かけをお願いします。出典、環境省令和2年度の熱中症予防行動リーフレット。7月は愛の血液助け合い運動月間です。例年、夏季は献血への協力が得にくくなります。献血は病気や怪我の治療で血液を必要としている患者さんに自分の血液を無償で提供し、人の命を助けるボランティアです。がんなどの治療や事故により必要となる輸血用血液は、すべて善意ある皆さんからの献血で得られた血液で賄われています。皆さんの継続的な協力をお願いします。福島県赤十字血液センター。受付時間9時から11時30分、12時45分から17時。予約フリーダイヤル 0120-12-9915。踏み出そう未来をつくる献血に。の標語が書かれたポスター写真が掲載されています。国見町子育て世代包括支援センター、ももさぽインフォメーション、ニコニコ相談会、実施日9月15日水曜、時間午前10時から午前11時、会場子育て支援センター藤田保育所内、対象者国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、お子さんの飲み物、申し込み、前日までに保健課保健係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。乳児健診、実施日9月30日木曜、時間、午後1時15分から午後1時45分。会場、関越大文化センター第1話室。対象者、3ヶ月児、 令和3年5月生まれ。9ヶ月時、令和2年11月生まれ。持ち物、母子健康手帳、おむつなど。内容、医師の診察、身体測定、腸乳、離乳、予防接種などについて。健康キッズ。春に実施した3歳6ヶ月検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。今後も虫歯にならないよう気をつけましょうのキャプションのもとに8人のお子さんが並んだ集合写真が掲載されています。食育シリーズ。町では食生活改善推進委員の皆さんと栄養士が国見幼稚園の子どもたちを対象に食育教室を開催しています。6月は年長年中組で朝ごはんの大切さについてをテーマに開催しました。食育教室の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、朝ごはんの大切さについて考えよう、年中組。写真2、早寝早起きも心がけましょう、年長組。写真終わり。
町の情報ボックス。お知らせ。福島県警察官募集。令和4年度採用の福島県警察官を次の通り募集します。職種、1、警察官 A、 大学卒程度。2、警察官 B、 高校卒程度。受験資格、1、昭和63年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業または令和4年3月末日までに卒業見込みの方。2、昭和63年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方。受付期間、7月26日月曜から8月20日金曜まで。一次試験、9月19日日曜。問い合わせ、福島北警察署交流分庁舎、電話 582-2151。 伊達地方消防組合職員募集。令和4年度採用の伊達地方消防組合職員の採用試験を実施します。職種、消防理員。採用予定5名。受験資格、平成9年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた方。性別、学歴は問いません。受付期間、7月12日月曜から8月13日金曜まで。一次試験、9月19日日曜。問い合わせ、伊達地方消防組合消防本部総務課、電話 575-0180。 町水道事業経営審議会委員を公募します。町では水道事業の経営及び水道使用料金に関することなどについて審議する国見町水道事業経営審議会委員の公募を実施します。募集人員3名以内。任期、任命の日より2年間。開催回数、年2回から3回程度。報酬、審議会に出席した場合に日額6500円を支給。応募資格、次の1から3のいずれの要件にも該当する方。1、町水道事業給水区域に在住する20歳以上の方。令和3年7月1日現在。2、町水道事業の経営に関心がある方。3、年2回から3回程度平日に開催される審議会に出席できる方。応募方法。応募申込書に必要事項を記載の上、持参または郵送、メールにより提出してください。応募申込書は町ホームページからもダウンロードできます。詳しくは上下水道課へ問い合わせください。公募期間、7月12日月曜から7月23日金曜午後5時まで。郵送の場合は7月23日金曜の消印まで。 問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。 令和3年度心の健康相談アルコール家族教室を実施します。福島県健北保健福祉事務所では各種相談や家族教室を開催しています。一人で抱え込まずに気軽に相談してください。心の健康相談、職場や地域社会、家庭の中でのストレス等により心に悩みを抱えている方やその家族が専門の医師に相談できます。日時、7月15日木曜13時30分から15時30分。実施日の3日前までに申し込みください。アルコール家族教室。アルコールに関する問題を抱える家族の方が、アルコール依存症についての対応法を学び、同じ悩みを持つ家族と日頃の悩みや心配事を話し合い、問題の解決を図ります。日時、7月29日木曜13時30分から15時30分。開催場所、どちらも健北保健福祉事務所。参加方法、申し込み及び詳細については健北保健福祉事務所に問い合わせください。問い合わせ、福島県健北保健福祉事務所障害者支援チーム、電話 534-4300。国民健康保険限度額適用、標準負担額減額認定証の更新。現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証の有効期限は7月31日までです。8月1日以降も認定証が必要な場合は、更新の手続きを行ってください。なお、8月中に更新手続きをしないと、8月1日から適用されなくなりますので、注意してください。申請場所、保健課国保係。申請期間、8月2日月曜から随時受付。持参するもの、現在お使いの国民健康保険限度額適用認定証、標準負担額減額認定証。新規申請の場合は不要。認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証。個人番号がわかるもの。通知カードまたはマイナンバーカード。印鑑。限度額適用認定証、標準負担額減額認定証とは、入院や高額な外来診療を受ける際、医療機関などに保険証と合わせて提示することで、窓口で支払う金額が自己負担限度額までとなります。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 後期高齢者医療被保険者証更新。後期高齢者医療の被保険者証は、毎年8月1日に更新されます。新しい後期高齢者医療被保険者証を7月末までに郵送しますので、8月1日以降に医療機関を受診する際は、必ず新しい被保険者証を窓口に提示してください。問い合わせ、保険課国保係、電話 585-2785。 これまでの大丈夫が今危ない、水害をテーマにした動画。近年激甚化する災害に備えるため、令和元年東日本台風で被災した方の体験をもとに、福島県では啓発動画を作成しました。ぜひ一度ご覧ください。備えるマイ避難で検索。問い合わせ、福島県危機管理課、電話 521-8651。 交通事故防止に努めましょう。夏の時期は暑さなどにより安全意識や集中力が低下しがちになり、交通事故が多発する傾向があります。町民一人一人が交通ルール、交通マナーに対する意識を高め、交通事故防止を図ることを目的とし、 夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動を実施します。期間7月16日金曜から7月25日日曜までの10日間。スローガン、譲り合い、お先にどうぞで事故ゼロへ。子どもの事故防止のため、車が通るところでは一度止まって左右の安全確認を心がけるように、大人が手本となって実践しましょう。問い合わせ、住民防災課環境防災係、電話 585-2116。 水道管の水漏れ発見に協力ください。町では専門業者に委託して漏水調査を実施し、漏水の発見調査に努めていますが、貴重な水を無駄にしないためには、引き続き町民の皆様の協力が不可欠です。道路上などで原因不明の水が流れているなど、漏水の疑いのある場所を発見したら、上下水道課へ連絡をお願いします。宅地内漏水による水道使用料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うこととなっています。宅地内で漏水の疑いがある場合や、水道使用量が前回と比較して大幅に増加している場合は、漏水の確認や修理を行ってください。確認・修理の方法。1、水道を使用しない状態でメーターが回っているかどうか確認してください。水道メーターの指針の下にパイロット、シルバー色で丸いものがありますが、すべての蛇口を閉めた状態でそれが動いていれば漏水が疑われます。 2. 漏水の場合は、至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理代については自己負担となります。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。 夜間休日 090-2796-5300。 チェック。パイロットの位置を示すメーターの写真が掲載されています。不動産取得税の特例措置。原子力災害により被災した場合の特例措置。原子力災害により居住制限区域、帰還困難区域、避難指示解除準備区域内にある家屋及びその敷地に代わるものを取得した場合、一定の要件を満たしていれば、申請により特例措置による軽減を受けることができます。3世代同居近居住宅を取得した場合の特例措置。子育て支援策の一環として、県内に3世代以上の方が同居または近居する住宅を令和7年3月31日までに取得した場合、申請により不動産取得税の一部について軽減を受けることができます。詳しい内容や申請方法は問い合わせください。問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部課税第1課不動産取得税チーム、電話 521-2694。 7月からの新規採用職員。7月1日付で新規採用職員2名が住民防災課と障害学習課に配属されました。住民防災課、丹治隼人。町民の皆様の力になれることを大変嬉しく思っています。未熟ではありますが、お役に立てるよう頑張りますので、よろしくお願いします。障害学習課、佐久間新太。前職の金融機関で培った経験を生かし、国見町の発展と町民の皆様のため一生懸命頑張ります。丹治隼人さんと佐久間新太さんの顔写真が掲載されています。戸籍窓口延長。毎週木曜日、祝日などは除く、 は住民防災課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付、問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。8月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時8月18日水曜午後1時30分から。場所役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 8月の各種相談会。心配事相談。日時8月12日木曜、26日木曜、午前9時から正午。場所観月台文化センター第2和室。相談員民生児童委員。障害者相談。日時8月17日火曜、午前10時から午後4時。場所観月台文化センター第2和室。相談員NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼人月齢相談会。日時8月22日日曜、午前10時から午後3時。場所観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。SNS 利用による性被害から子どもを守るために、7月は青少年の非行被害防止全国協調月間です。近年、中学生や高校生だけでなく、低年齢層の児童にもスマートフォンやインターネットの利用が広まり、児童買春や児童ポルノをはじめとするSNS 利用に起因する性被害が増加傾向であるほか、殺人や誘拐などの重要犯罪も発生しており、深刻な状況になっています。このため7月を青少年の非行被害防止全国協調月間として、特に SNS 利用に関わる子どもの性被害などの防止を最重要課題として、広報啓発活動に取り組みます。SNS 利用による性被害から子どもを守るために必要なこと。ポイント1、スマートフォンのフィルタリング機能や使用状況を把握するペアレンタルコントロールを活用しましょう。ポイント2、まずは大人がお手本に、家族みんなでスマートフォンやインターネットの利用ルールを決めましょう。ルールの具体例。ネットでしか知らない人とは会わない。下着姿や裸の写真は撮らない、撮らせない。利用時間を決めるなど。戸籍の窓口。5月21日から6月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。松田良生ちゃん、ひろきさん、めぐみさん、山崎こだて、佐藤かなたちゃん、みなとちゃん、ひかるさん、ちなつさん、山崎宮舘、大波青香ちゃん、サドルさん、かおりさん、大阪、菊池東馬ちゃん、わたるさん、さおりさん、藤田宮前。結婚おめでとう。鈴木直人さん、長谷川しおりさん、川内。お悔やみ申し上げます。佐藤鳥江さん、73歳、泉田下。佐藤紀藤寺さん、84歳、石茂田西。佐久間勝雄さん、82歳、国見の里。斉藤智子さん、62歳、うずら町。佐藤耕作さん、76歳、第7。 野崎文江さん80歳第10、斉藤正治さん74歳第3、佐藤佳代さん88歳第8、よもぎだみおさん99歳高木、長谷川光雄さん87歳板橋。掲載を希望されない方は届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和3年5月31日現在、住民基本台帳人口、人口8710人、前月比マイナス33人、男4178人、前月比マイナス18人、女4532人、前月比マイナス15人、世帯3417世帯、前月比マイナス1世帯。8月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。1日日曜、大山クリニック、伊達市北後13-1、電話 583-2136。8日日曜、小野整形外科クリニック、伊達市柳川町西戸橋120、電話 527-1055。9日月曜、村上医院、国見町藤田北11-1、電話 585-2152。15日日曜、森医院、伊達市柳川町希望が丘24、電話 577-7780。 22日日曜、小野寺整形外科医院、伊達市穂原町上穂原寺前 2-7、 電話 575-2001。 29日日曜、柏の木内科クリニック、伊達市岡前 20-6、 電話 551-1411。当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。マイナンバーカードに関するお知らせ。7月のマイナンバーカード臨時窓口は25日日曜です。町ではマイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、無料で写真撮影を行い、申請までのお手伝いをしています。場所、住民防災課戸籍係、庁舎1階、緑の窓口1番、時間、平日午前8時30分から午後5時15分、窓口延長日、木曜日は午後7時まで。休日の臨時窓口、場所、住民防災課戸籍係、庁舎1階、緑の窓口1番。日時、7月25日日曜、午前9時から午後4時まで。注意、希望される方は本人確認書類、免許証など、通知カード、お持ちの方を持参してください。窓口が混雑している場合は、お待ちいただくことがあります。時間に余裕を持って来庁してください。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 千年の町、国見からのお裾分け。道の駅、国見厚貸の里。福島県伊達郡国見町、大字藤田、あざ日渡しに、18-1、電話 024-585-2132。 道の駅国見厚貸の里の全景を上空から捉えた写真が掲載されています。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話585-2676、ファクス585-2707、E メール、shogai@ tawn.kunimi.fukushima.jp ホームページ https://www.tawn.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/リュッケ時間第28話、心地よい読書の時間。フィンランドの人々は子供も大人も本が好きです。コロナ禍でも幼稚園や小学校より先に図書館の利用制限が解除されたほどです。どうして本好きな人が多いのか。短い日照時期の娯楽として読書が浸透したという説もありますが、私が訪問した先々では心地よく本を読むことに労力もお金も惜しまないという姿勢が伝わってきました。保育施設や学校で最も洗練されたデザインで多くの予算がかけられているのが図書館なのです。幼い時から心地よく本を読んで育った子どもたちはきっと大人になっても本を愛していくことでしょう。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学教授。思わず入りたくなるような移動図書館、バスのキャプションのもと、カラフルに彩色された図書館バスの写真が掲載されています。観月台文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム30、題名コンポジションナンバー3-81、作家陳建中、カンバス水彩、各 800×800mm、 コンポジションナンバー3-81の絵の写真が掲載されています。かけがえのない仲間たちと思い出作り、少年仲間づくり教室開講式。少年仲間づくり教室が5月29日に開講しました。少年仲間づくり教室は、学年の違う子どもたちが自然体験やスポーツ体験、クッキングなど様々な体験活動を通じて、自ら考え、選び、楽しく学ぶ教室です。開講式には小学4年生から6年生の教室生31名のうち28名が参加し、佐藤光雄障害学習課長から、学校での姿とは違う一面も見つけて仲間づくりをしましょうと挨拶がありました。開講式の後、町社会体育専門員の佐藤幸秀先生を講師にニュースポーツを体験しました。ディスゲッターなどの的にドッチビーを投げ、当たると皆で喜び、学年に関係なく一緒に楽しく活動していました。これから1年間楽しく活動します。上手な投げ方を教え合いました。のキャプションのもとに、参加者の集合写真と競技の様子の写真が掲載されています。話の続きを見てみたい。キッズシアターを開催。6月7日、国見小学校の全児童を対象に、令和3年度キッズシアターが同校体育館で開催され、愛知県名古屋市の劇団ウリンコによる演劇、小学校は宇宙ステーションが上演されました。上演中は驚きの舞台転換や演出が続き、学校の給食室の冷蔵庫が宇宙ステーションとつながっていることや、おじいちゃんやおばあちゃんが宇宙に行くという夢を追いかける姿に、児童たちは興味津々で見入っていました。今回のキッズシアターは、本格的な演劇を見る機会の少ない児童たちにとっては貴重な体験となり、 高学年からは高橋優衣香さん、低学年からは山木俊さんが児童代表として劇団員の皆さんへお礼の言葉を述べました。楽しい時間を過ごしましたのキャプションのもとに上演会場の様子の写真が掲載されています。国見町の魅力と元気を発信。国見ジュニア応援団結団式。令和3年度チャレンジ子どもが踏み出す体験活動応援事業国見ジュニア応援団の結団式が5月30日に行われ、中学生5名が参加しました。今年は大震災から10年、復興に取り組む町内の姿を伝えようを年間目標に1年間活動します。結団式に続いて第1回の活動が行われ、自分たちの幼児期に起こった東日本大震災について調べ、具体的な活動テーマを全員で話し合いました。復興に向け、身近な頑張る人から話を聞いたり、資料を調べたりしながら活動を進めます。今後、全11回の活動を予定し、震災の風化を防止する活動を行い、町内外への情報発信に取り組みます。町の情報発信のため頑張りますのキャプションのもとに、結団式参加者の皆さんの集合写真が掲載されています。楽しく遊んで学ぼう。国見っ子わんぱく広場がスタート。国見っ子わんぱく広場の開所式および第1回活動が5月29日、国見小学校体育館で行われました。今年度は小学校1年生から3年生までの児童57名の申し込みがあり、元気いっぱいにスタートしました。活動では、はじめに名札作りに取り組み、児童は楽しみながらマーカーやシールで自由に装飾し、オリジナルの名札が完成しました。その後、グループに分かれ、5つのコーナーで、風船付き、じゃんけん大会、玉投げ競争などの遊びを体験しました。大型トランプを使ったクイズ、ハイ&ローでは、ジェスチャーを交えて楽しみ、3年生が下級生をリードしながら協力して取り組む姿も見られました。連続で何回つけるかな?大事コンテストに挑戦。のキャプションのもとに、わんぱく広場で楽しむ様子の写真が2枚掲載されています。みんなで手工芸を楽しむ。国見女性教室。国見女性教室全体学習、手工芸教室の1回目が6月9日に行われました。今回は教室生の希望により、今年の干支にちなんで、赤べこを作成します。安田節子女性教室運営委員長とひなの会の皆さんを講師に迎え、角や耳などを作成しました。次回は胴体を作成し、それぞれをつなげて完成となります。教室生は1枚の布が徐々に形になっていく過程を楽しみながら、針を進めていました。丁寧な指導のもと楽しく作成のキャプションのもとに、手工芸教室の様子の写真が掲載されています。夏休み青少年ボランティア講座。認知症サポーター養成講座を受講しよう。認知症サポーターって何?認知症を学ぼう。高齢者の疑似体験をするよ。サポーターカードとピンバッジがもらえるよ。日時、令和3年8月3日火曜日、13時30分から15時30分。場所、関越大文化センター大研修室。対象者、町内小学5年生、6年生、中学生、高校生。講師、国見町福祉課保健師。地域包括支援センター。参加費無料。申し込み7月26日月曜日まで。 障害学習課障害学習係へ。電話 585-2676、 ファックス 585-2707。 主催国見町青少年育成町民会議。
後書き。広報国見7月号をお読みいただきありがとうございます。今月の表紙は国見幼稚園のプール遊びです。撮影にお邪魔した日はまだ6月でしたが、とても暑い日で汗を流しながら子どもたちを撮影しました。水鉄砲や手作りのおもちゃで楽しそうに水遊びをする子どもたちを撮影していると、私は顔に水がかかることが嫌で、プール遊びや水泳の授業がとても憂鬱だったことを思い出しました。はじめは顔に水がかかるのを嫌がっていた子どもたちも、友達や先生と遊んでいるうちに徐々に慣れてきて、最後には顔を水につけて輪っかくぐりをしていました。撮影している私に向かって子どもたちは、私も顔を水につけられるよ、と自慢げに話しかけてきてくれたり、水中から色とりどりのブロックを拾って宝物たくさん見つけたよとブロックを手渡してくれたりしました。コロナ禍により子どもたちが参加するはずだった学校行事や町のイベントが次々と中止や延期になっています。そのような状況の中で子どもたちのキラキラした笑顔に癒されたとても貴重な時間になりました。今月も取材に協力していただいた皆様、ありがとうございました。今後とも広報国見をよろしくお願いいたします。かっこ NS 閉じ。